今日の御言葉は詩編の119編1節から16節でございます。詩編119編お読みいたします。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の見教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。そうすれば、私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私は素直な心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。どのようにして若い人が自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。今日は幸いな人生の歩みと聖書ということで、滝川先生にチェックしていただきます。
幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。詩編の119編の1節と9節の御言葉でございます。パウロの心の手紙であるコリント人への手紙の第2をしばらく読んでまいりましたが、その第2章が終わりました。パウロはこの心の手紙で御言葉の福音を語って、そして勝利のキリストの香りを話し続けるという、そういう御言葉の福音を語る心、またキリストの香りを話し続ける心について2章の最後のところで語りました。でそこまで聞きましたと、そのところで一旦第二コリントを離れて詩編の119編を第二コリントと並行して聞くことを始めたいと思っております。119編は大変長い詩編で、一回でお話しすることがもちろんできません。全部で8回ぐらいでお話しすることになると思いますが、その119編の部分部分を第二コリントを読みながら119編に戻るということを繰り返して、そして読んでいきたいと思っております。 ちょうどパウロのこの第2章のところで、第2コリントの第2章で、パウロは自分の心をコリントの教会の人たちに伝えるということを続けているのですが、そこで、御言葉を語るという心、それを語り始めています。そしてそのキリストの香りを話し続けるというその心を語り始めています。詩編119編は御言葉の賛美の詩編です。パウロの御言葉を語るという心を語り始めた、キリストの香りを話し続けるという思いを読んだ、それに続いてこのその御言葉自体の賛美を詩編の119編で聞いていきたいと思います。詩編の119編は5つの巻があります。詩編の最後の第5巻の中に入っておりますが、第5巻は賛美するということをテーマにした詩編集です。もちろん詩編全体が賛美なんですけど、特に賛美するとはどういうことかということを第5巻はテーマにしております。そして第5巻はその中に小さな賛美の歌集が5つほど入っていると思います。今までこの第2コリントをお話しする前に、詩編の107編から118編までこの第5巻の賛美についての詩編集の中の一番最初のところをご一緒に聞いてきました。でそこは感謝の詩編集でしたが、それについて賛美について、賛美というのは感謝の賛美であるというのがまず第一の感謝の詩編集で私たちが学んだことですが、2番目に第5巻の第2の詩編集として119編、この119編一つだけが非常に長いので、これだけで一つの22の歌が入っている歌集になるのですが、この119編は第5巻の2番目の御言葉の賛美、御言葉の賛美歌集であります。だから賛美というのは感謝のから出てくるということと、2番目に御言葉から出てくるということと、それが歌われていきます。パウロ自身が第2コリントで本当に御言葉を語るという心、キリストの香りを話し続けるという心に、自分はそれに没頭していきたいということを語ったところまで読みました。でそれにコリントの教会の人たちも御言葉を語るということに加わってほしいという、そういう気持ちが語られていました。キリストの香りを共に放ち続けようということ、御言葉こそ私たちの人生です。でこの詩編119編では本当に御言葉が私たちの喜びであるということが、もうゆっくりなく十分に賛美されていきます。パウロのこの宣教の心、御言葉を語る、キリストの香りを話し続けるその喜び、使命、その心を語りかける第二コリントの手紙と並行して、まあ、そこからパウロはどんどん御言葉を語るということの喜び、それにコリントの教会の人たちを招いていきます。それがどんなに素晴らしい深いことかということを語っていくのですが、それと並行して詩編119編の御言葉の賛美を聞いていくことにいたしました。もちろんパウロ自身も2000年前のパウロが生きてた時に、当然詩編の119編はよく知っていましたし、歌っていたと思われます。ですからパウロ自身、この御言葉を賛美する詩編を歌いながらキリストの香りを放つということ、 その人生に自分を向けていき、他の人を招いていったと思われます。まあ、これからのどのようにということですが、さっき申し上げたように第二コリントと詩編の119編を交代交代でお話をするのですけれども、詩編119編はヘブル語のアルファベットが22文字あります。英語は26文字なんですが、ヘブル語は22文字です。その22文字の順番に8行ずつ同じアルファベットで始まる行が並ぶ、それが22セットあるという形でこの119編はできています。だからとっても整った綺麗な詩編になっています。見た上でも綺麗です。まあ、英語で言うなら A で始まるその文章が5つ並んでいる、次に B で始まる文章が5つ並んでいるというような風にアルファベットの詩編が進んでいきます。ヘブル語の場合は A の代わりにアレフで始まる文章が5つ並んでいる、そしてベスで始まる文章が5つ並んでいるという風になるわけですが、でその全ての行に22の区分それぞれに入っているという以上に、その22の区分のを構成している、その人それぞれを構成している8行のそのすべてに御言葉ということを表す言葉が入っています。でそこで、まあ、この22の区分を内容的に8つに分けて第二コリントと組み合わせることにいたしました。ですから大体第二コリント1章か2章進みますと、この詩編を1回か2回お話しするというような形で進んでいくことになると思います。まあ、今日はこのアレフの部分とベスの部分、8節ずつですから2ユニット2区分の話をここから聞いていきたいと思いますが、まあ、第2コリントの1、2章が終わりましたからこれを聞きます。今度は第2コリントの3章が終わりますと、次の3、4の部分、ギメルとダレスの部分をお話したいと思います。そういうわけで、これからいよいよパウロがコリントの教会の人たちに自分の心を語っていくところ、第2コリントではここにキリストの香りを話し続けるというその使命と喜び、それを語っていこうとしているところです。それに並行して御言葉を賛美する、御言葉に生きる、御言葉を伝えることの喜びを賛美する、その詩編をご一緒に聞いていきたいと思います。このパウロの心を訴えかける聖句と御言葉への賛美を、さまざまに歌い上げる御言葉を組み合わせて読んでいく、その組み合わせに神様の導きを祈って、ご一緒に第二コリントと詩編の119編を一緒に読んでいきたいと思います。先ほどちょっと申しましたが、詩編の第5巻、まあ、詩編は聖書の中に置かれた歌集ですが、神様がやがて来るメシア救い主を備えて、紀元前5世紀頃にこれをまとめられたと思います。人々にまとめるように導かれたと思いますが、でその第5巻、それはまず感謝の賛美集から始まりました。で107編から118編までなんですが、まあ、118編119編のすぐ前にありますからすぐご覧いただけると思いますが、最後は主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでっていう、この言葉で終わっています。その感謝の賛美集は、実はこれは一番最初の107編もそれで同じ言葉で始まりました。第5巻の最初の107編は主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでという言葉で始まりました。で、まず107編から109編まで 神様を感謝するということ、それを詩編は導いていって110編でクライマックスになりました。そこで神様の御子であられる御子なる神様、救い主がおいでになる、その王を感謝するという素晴らしい詩編になりました。神様を感謝するということで登っていって、神様が使わせてくださる本当の神の御子なる王を感謝する。そして111編から118編まで、最後までその救い主によって神様の民とされたことを様々に感謝するということで続いてきました。いろんなことが感謝されました。まあ、神の民とされたことを感謝する、神様の栄光の民とされたことを感謝する、神様がご臨在くださる民とされたことを感謝する、神様が信仰を与えてくださった民となったことを感謝する、神様に愛されている民となったことを感謝する、世界中の国々を招く民とされたことを感謝する、そして主の恵みと救いの民とされたことを感謝する、というようなふうに、まあ、簡単にこう111編から118編までを見ることができると思いますが、とにかく救い主によって神様の民とされたことを感謝するということでずっと続いてきました。だからこれが107編から118編まで第5巻の第一部分、感謝が賛美であるということを導く部分の内容でした。それを私たち第二コリントの前に聞いてきました。で、今日は御言葉が賛美の源であるというところに119編で入っていきます。その第二の第五巻の賛美とは何かということを追求している賛美集の第二番目、感謝が賛美であるというところから御言葉が賛美であるというところに移ってまいります。この119編の御言葉の賛美の歌集は、先ほど言いましたようにヘブル語のアルファベット22文字の順に、この同一文字で始まる8行の賛美を一つの区分として、それが22積み重なってできている美しい詩集です。新科学聖書にはその22の区分はあるんですけど、8節ずつの区分になっていると思います。8節ずつで22だから、 8×22 は、286の276になりますね。で、119編の最後の節をご覧いただくと、176節になっておりますでしょ。ということはこれ22区分かける8行であるということ、この説で表れております。で、これはヘブル語のアルファベットに従っているので、新科学聖書にはそのヘブル語のアルファベットが書いてありませんが、口語訳聖書、文語訳聖書ではそのヘブル語のアルファベットがそれぞれの区分の最初に書いてありました。だから1節の前にアレフ、9節の前にベフというような風に書いてありました。まあ、小さい頃からこの詩編を読んでまして、このアレフってベスってなんだろうな、分からなかったんですけど、まあ、聖書を勉強するようになりまして、あ、これがヘブル語のアルファベットなんだってことが分かりました。文語訳と口語訳にはそれが入っております。で、まあ、新科学はおそらくこのアレフとかベスとかいうそういう表題自体が聖書本文にはなかったということを考えられるので、それは省いてしまった、便利だけど省いてしまったんだと思いますけれども、この22のすべての区分の各8行のすべての行に御言葉に関する言葉が入れられています。今日の1節から16節、第1区分第2区分ですね。ここのところでもう全部御言葉が入ってます。ちょっとたどっていきますと、一節には御教えという言葉、これはトーラーという言葉、とても大事、聖書の大事な言葉です。律法を表す言葉、これは聖書の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を表すために特に使われますが、神様の教え全体を表すためにも使われる言葉です。トーラーという、律法と普通訳される言葉が書いてあります。 それが身の知恵というふうに広く訳されていますね。二節には悟しという言葉があります。三節には道、主の道という言葉があります。全部神様の御言葉を表す言葉です。四節には戒め、五節には掟、六節には仰せ、七節には裁き、八節には掟と、こういうふうにどの節にも神様の御言葉の意味を表す言葉が入っています。で、第二部分の別のところに行きますと、英語でいう B の部分に行きますと、9節にはあなたの言葉に従ってそれを守るんです。言葉。10節には仰せ。11節にも言葉。13節には、ここにはちょっと見えにくいんですけど、御口の決めたことってなってるところです。あ、ごめんなさい。12節には起きて、で13節には御口の決めたこととなってるところの決めたことっていうのが、実は裁きと7節で訳されている言葉です。シャーパッという言葉ですが、これはだから御口の裁きをことごとく語り継げますというふうに訳して、直訳なんですけど、ちょっと分かりにくいので決めたことと訳したんだと思いますが、ここにも御言葉に関する聖句が入っています。17節は悟し、そして15節、14節は悟し、15節は戒め、16節はまた起きてと言葉というふうに、すべての説に御言葉についての説明の言葉が全部入ってるんですね、ヘブル語で。そしてだから176節、8節ごと22区分、ヘブル語アルファベットの22区分がきれいに並べられて、しかもそのすべてに御言葉に関する言葉が入ってる、そういう賛美になっています。だからもう繰り返して歌うと、一部分歌うだけでも8回、まあいわばダイヤモンドがいろんな輝きがあるっていうけど、8回、8つの御言葉の輝きが一つの区分を歌うだけでも味わうことができるというようなことになります。だからこの119編全部歌うと176の面の御言葉の輝きを賛美することになるということになるわけですね。で、まあ、大きな意味ではこの22の区分が呪術つなぎになっていると思います。その御言葉屋の賛美をいろんな面をそのつなぎして展開していっています。今日の第一の A の部分、アレフの部分、1節から8節は幸せというのが大きいテーマで始まっています。幸いなことよ、1節と2節に幸いなことよありますが、幸せ、私たちの人生の幸せと御言葉ということからまず賛美が始まります。そしてその次の10はその中節からで、そこのところは若者っていうことが一つのテーマです。特に人生の始め、若者がとがどのように幸せになっていくか、それが御言葉だということで、若者というのが一つのキーワードになっていくと思います。そういうふうに、その22の区分、それぞれに、そこの中に込められているテーマがあって、それがつながり、つながり、つながりして、そして、御言葉への賛美の展開が繰り広げられていきます。まあ、聖書の、詩文、預言書などもそうですし、箴言なんかもそうですね。詩の文章が使ってある聖書の部分、まあ、歴史の記述文のところもありますけど、また手紙のようなものも聖書にはありますが、詩や歌である部分も、詩編をはじめいろいろ聖書にはあります。この聖書の詩の部分というのは、いつも私たちそうなんですけども、これはただ読むだけでなくて、私たちが実際の生活の中でここに自分たちの経験や感情や思いを映し込んで読むようになっていますね、詩の文章っていうのは。だから読むものの体験や思いを、まあ、移入する、感情移入する、それに備えてその言葉が並べられています。 そして私たちが自分たちの体験や思いをいろんな気持ちの中でこの詩編を読むときに、その意味が私たちに輝いてくるように、そういうような風にこのなっている文学形態だと思います。ただ本を読んで学ぶっていうんじゃなくて、本当に本を、この詩を味わって、自分自身の心の思いや体験や感情、それを映し込ん でそこから神様の助けと励ましの光を得ると、そういうような風になっている文章です。そしてこの119編では、私たちが自分たちの体験や思いをいろいろ持ちながらこれを賛美していくときに、御言葉の賛美の渦が、まあいわば七色に上がってくるような、そういうような形になっていると思います。まあ22の区分がそうなんですが、実は一つの区分の中の8行のもある意味で小さな数珠がつながっているという、綺麗な数珠というか宝石の首飾りのようになっていると言えると思います。まあ、しばしば2行ずつが対になっています。例えば一番最初の幸いなことよ、幸いなことよと2行になってますね。これはヘブル語の詩の特色ですけれども、それも生かしながら、このそれぞれの区分のテーマのを中心にして、それがそれぞれの区分が生み出す自然なテーマをめぐって、その中で御言葉への賛美のが進展していく、一つそれぞれの区分の中で深まって進展していく、いろんな輝きが出てくるという形になっています。ご一緒にしばらくの間、この119編を通して御言葉への賛美に浸っていきたいと思います。パウロが言いましたように、この御言葉こそ私たちのクリスチャンの、または教会のその本当私たちが注ぎ込む心の中心にあるものです。御言葉こそキリストの香りを放つ源にあるものです。御言葉から離れた人間の言葉は良い香りを放つことができませんが、御言葉の香りこそ本当に良い香りを放ちます。それが人を救い、人を変えます。だから御言葉への信仰と賛美なしにクリスチャンの人生はありません。パウロはそれをコリントの人たちにも共に持ちたいと思って第2コリントの第2章の袋を書いてます。御言葉への信仰、御言葉中心、それが改めて揺るがず私たちの中にあるように、この119編で御言葉の賛美を学んでいきたいと思います。ですから今日は私たちが聖書という素晴らしいものを持っている、神様の言葉、本当に神様がくださった言葉を持っている、そのことを信じる、それを強めるための賛美だということです。今日のテーマはですから聖書信仰ということができるかもしれませんね。私たちそれぞれ聖書を信じるということ、それがどんなに素晴らしいことかということを今日は聞いていくことになります。二つの部分からなっていますが、まずアレフの部分、幸せと御言葉ということでございます。まあこのような恐ろしくと言っていいぐらい整えられた119編、御言葉の賛美、176節にわたる、しかもそれがきれいに22区分、それぞれが8区分、それぞれの中に御言葉が入っているというのは、すごい賛美が、御言葉の賛美がある。その御言葉のためにこんなに整えられた歌集がある。まあこれは詩編の中のいわば中心のクリスタル、結晶と言えるようなもので、この119編の存在自体が、御言葉がいかに中心で重要であるかっていうことを私たちに表していると言えると思います。私たちは聖書が大事だっていうことはクリスチャンになっていくともちろんわかるんですが、で礼拝でも聖書の解き明かしが中心なんで、それでもわかるんですけど、本当に聖書は私たちの A で、イロハの E であり、まあ、最後である。アルファでありオメガである。聖書に始まり、 聖書に終わるのがクリスチャンの人生です。本当に御言葉の中に全てがあるということ、それを信じていただきたいと思います。まあ、人生、まず最初この御言葉の賛美、そのこと、すなわち人生の幸せというのは、この幸いなるかな、幸いなことよというのは祝福って直訳することもできます。英語でブレッシング。だから人生の祝福は、人生の幸福は、人生の幸せは深い意味で御言葉と深く強いつながりがあります。私たちに聖書が与えられているというのは、神様の愛によって私たちの人生の幸せのために与えてくださっています。そのですから、この御言葉の賛美は最初に幸いなことよで始まっています。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。この主という言葉、まあ今までも何回も申しますが、太文字の主になっております。これは言語では、原文では特別な言葉が使ってあります。英語で直すと YHWH という、これは神様の皆なんですけど、日本語に無理に訳せば、ありてあるものっていうようなお名前なんです。私はあるというものというようなお名前です。これは神様がご自分で自分をそう読めとおっしゃいました。神様はどこでも私たちと共にいらっしゃる、その神様の御臨在保証する名前です。だから神様の私たち人間への深い愛を表す名前だから、神様の愛の名前、神神の名とも言われておりますし、恵みの契約の名とも言われております。それがこの太文字の主ですが、それが結局この私たちにその御言葉が与えられている幸いの源です。神様の愛と恵みゆえに、神様は私たちにこの主は私たちに御言葉を語りかけて与えてくださっています。119編の中ではほとんどの区分にこの太文字の主という言葉が1回出てきます。まあ、出てこない区分も6つありますし、ですからこの主が複数に出てくる区分も4つほどありますが、けどもほとんどの区分にこの主というお言葉が出てきます。だから私たちに与えられている神様の御言葉は恵みです。神様が、愛の神様がいつも私たちと一緒にいて臨在してくださる方が、この御言葉を語ってくださるということ、この主という言葉で覚えます。さて、それじゃあ第一区分の中に入っていきますが、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々、幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々。まず幸いな人生とはということから始まります。幸いな人生です。幸いなり、どんな人が幸いなのか、みんな求めている本当に幸せな人生の秘訣がここにあります。これは表面的な豊かになるとか病気をしてないとか、それ以上に深い本当の意味の人生の幸せです。人間の人生には、人間はこの肉体を持っていて、それがやがて年老いていて言って召されてしまいますので、ですから限界があります。また多くの人々が一緒に暮らしていて、いろんな罪ゆえに争いもいろいろあります。しかしその中でそれがなくなるわけではありませんが、その中で本当に幸せな人生とは何かということが問われています。それはその全き道を行く人々だってまず言われます。 このまったきという言葉、まあ、英語に訳すとアップライトという訳がまず出てくるんですが、あのピアノで普通こう平たいちょっと丸みのある三角形みたいなグランドピアノが使われますけど、コンサートのあるのは。だけどお家では場所がないもんだから、こう立ってるピアノが使われますね。あれはアップライトピアノって言います。でここにはそれと同じ言葉が使ってあります。だからまっすぐ立って歩んでいる人というような意味に役に訳することもできますし、すなわち神様に向かってまっすぐ立つというのは、神様に向かってまっすぐ歩んでいる人というような意味に取ることができます。そういう意味でのまったき道です。だから何か道徳的な完全な道を行く人というような立法主義道徳主義にとってしまいますが、もちろん道徳的にも神様に従っていくと導いていただいて、だんだん導かれますけど、それよりまず先に神様に向かってまっすぐ向かっている人、神様の前にまっすぐ立って神様から顔をそらしてない人というような意味です。その人こそ本当は幸せなんです。人生の中で多くの人がいろんなものを見てますが、でいろんなもののために体をかがめてそっちに行ってしまいますけど、どんな時にも神様に向かってまっすぐ立って、そしてまっすぐ神様に向かって歩んでいる人は幸いです。皆さんはどうでしょう。皆さんの心はいつでも神様に向かってまっすぐ行ってますか、それともすぐに私たちの周りの人がどうであるか、この人こう言われたとかこんなことがあるとかいうことに左右されて動いたり語ったりしていませんか。それは悪いというより幸せの道じゃないとここでは言われています。あなたが本当に幸せになるためには、私たちが幸せになるためには、アップライト、まっすぐ神様に向かって立って、前に立つということ、それが幸せの道です。で、主の御教えによって歩む人々、括弧に一文字の主が出てきました。愛の神様は私たちのためにいつも私はあると言って臨在してくださる方、私たちのために誓って恵みを与えてくださる方、そういうようなお名前のお名前ですが、この普通エホバなどと訳される名前ですけど、その御教え、この愛の神様のお語りになること、だからこの御教えはさっき言いました、原文ではトーラー、律法となっています。だからもう聖書そのものだというふうに言ってもいいです。愛の神様がくださった私たちへの本、その律法の書、それによって歩んでいる人、特にその律法の中心は十戒です。愛しなさい、隣人を愛しなさい、神様を愛しなさい、愛しなさいということに従って歩んでいる人は幸せになるということなんです。愛さないで歩んでいる人は悪い、もちろん愛に背くことはこそが聖書では罪だ、一番の罪ですが、悪いというよりもまず幸せになれないということです。幸せな人生はまっすぐ神様に向かっている立っている人生、そして主の神様のくださった本、それに従って聖書に従って歩む人生、聖書の一番のエッセンスは愛しなさいです。それによって歩んでいる人は幸せです。もう一回幸せな幸いなことがあります。二番目の幸いなことのセットは、幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。この里しという言葉、直訳するとちょっと里しという言葉はどういう意味なのかな、まあ、神様が教え里してくださったことを大切に守ってるということかな、まあ、いうことなんですが、それも入ってると思いますけど、 一番英語の直訳はテステモニー、証という言葉です。本当に目に見えない神様がいらっしゃって、私たちを愛してくださって救ってくださるという証拠、それがまさに聖書の言葉なんですけど、聖書にある神様の、目に見えない神様の証拠、証、またその神様がなさってくださったことによってそれが証されている証拠、聖書にある証拠、それをしっかり保っている人、それは幸いだ。で、心を尽くして主を尋ね求める人々で、見えない神様を本当に信じて信頼して求め続ける人、心を尽くしてってありますが、すべての心を挙げて動員してって直訳されます。私たちの心を全部動員して神様を求め続ける人、必ず幸せになるということです。まずこの御言葉の賛美は、この神様の前にまっすぐ立って、そして聖書の言葉をよって歩んでいく人は、特にその中の愛ということですが、それが幸せになる。で、聖書の中にある神様の、見えない神様の証拠、それをしっかりと学ん で、それによって神様を求め続けている人、尋ね求め続けている人は必ず幸せになる。だから御言葉が幸せの道だということを、具体的にもっと詳しくここは賛美していると言えます。次に、このじゃあ御言葉によって神様を求める人は幸せになるということなんですが、もうちょっと具体的にそれはどういう道を歩むことになるからでしょうか。御言葉によって歩んでいくことはどういう道を歩むことになるから幸せになれるんでしょうか。3節、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた、どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。このトーラー、御言葉、神様のくださった愛の本、それをに従って歩んでいく、そこに書いてある見えない神様の証拠、証、それをしっかり学んで持っていく、で神様を求めていく人は幸せになる。どうしてですか。もうちょっと詳しく教えてください。その本を読んでいくとどうなるんですか。彼らは主の道を知るようになります。主の道が神様の聖書の本の中に書いてあるからです。その主の道というのは、彼らは不正を行わず、不正、邪悪っていうふうに訳すこともできます。まあ、個人的な自分の罪という関わりだったら邪悪、社会との関わりだったら不正ということになりますが、そのこの神様の愛の本をに従っていくと、自分の邪悪、不正を行わないようになっていきます。そして主の道を歩んでいくようになります。私たちの周りにはいろんな道があります。しかし神様のこの聖書の言葉に聞いて、忠実に毎日一歩一歩その御言葉に従った道を歩んでいくと、たとえすぐ近くに悪の近道がやってきても目もくれません。この神様の本、御言葉に従っていくと、その一歩一歩主の道を歩んでいきます。歩むって書いてある言葉、これ本当に歩くって書いてあります。言語で本当に一歩一歩忠実に主の道を、御言葉を学ぶと歩んでいくことになります。そうすると邪悪な道が何か突然 近道のように素晴らしい道のように現れても目もくれなくなります。一歩一歩御言葉を学ぶことを通して一歩一歩主の道を歩んでいくようになるんです。そしてそのあなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。固くっていうのはこれは英語で greatly 偉大なっていう言葉がこの言葉には入ってる訳言葉なんですが、どう偉大かっていうと本当に大きく守る、厳密にどこまでもその徹底的に守るっていう、そういうことが強調されている言葉です。だから固くっていうふうに訳してあるんですが、固くだけでもちょっと足りません。固くっていうのはこう硬いって感じですが、もっと大きく徹底的にどこまでもっていうような意味です。どこまでも守るように神様の見定めを、戒めを命じられました。だから私たちはこの聖書を聞いていくと、本当に神様がこれを私に命令されたということを感じるものになります。そしてそれを大きく守っていくものになっていきます。自分勝手にちょろっと守ってちっちゃく守るんじゃなくて、大きく受け止めてそれを本当に守っていこうというふうに神様がこう命じられたということを覚えるものになっていきます。それによって守られていくんです。どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように。それそうすれば私はあなたの全ての仰せを見ても恥じることがないでしょう。で、神様によってこの固くしてくださいは確立です。それによって本当に自分の人生が神様の御言葉によって確立してしていただきたいという願いを持ち、神様に委ねて御言葉を従っていくようになります。一歩一歩毎日忠実に歩いていきます。主の道を歩いていきます。御言葉を聞く、学んでいくと、それで神様どうか私の人生を固く確立してくださいって神様に委ねるようになります。自分で自分の人生を固く確立するというのでなくて、御言葉を聞いてそれを毎日忠実に歩んでいくことで神様が自分の人生を固く確立してくださるということを信じて委ねるようになります。どうか私の道を固くしてくださいって祈りを持って歩むようになります。そして神様の掟を守れるようにさせてください。そうすれば神様の戒め、十戒がその中心ですが、その十戒を私たちが読んでももう恥ずかしくないものになっていけるようにしてください。例えば隣人を愛しなさいということを言われて、私たち自分が愛せていない、恥ずかしくなります。だけど毎日主の道を一歩一歩忠実に御言葉に従って歩んでいくと、自分の人生が神様はだんだん固くしてくださって、そしてこのような自分でもその掟を少しずつ守ることができる人生に変わっていって、そしてその神様の御言葉を読んでも恥じることが少なくなっていくと、そういうような人生になっていくのです。どうして御言葉を読むと幸せな人生になっていくのか、その段取りといいますか仕組みがここで私たち詳しく覚えることができます。その御言葉を読んで主を求めていくと、そうすると1節2節にあったようにしていくと3節4節のようなことが起こってくるということです。つまり邪悪の近道を、不正の近道をもう迷っていくということがなくなって、歩む一歩一歩本当に足を踏み固めて踏みしめて毎日聖書の言葉に従って歩んでいくようになる。そうすると私の人生の道が神様はだんだん確立して固くしていってくださる。自分が固くするんじゃなくて神様が忠実に御言葉に従って固くしてくださる。それで本当に自分のようなものも神様の掟を守っていくように変えられていく。そうすると 神様の御言葉に照らしても本当に恥じることが少なくなっていく。そのように変わっていくから私たちは幸せになるんだというんです。だからこの幸せはこの世の幸せとだいぶ違っています。自分の人生が本当に神様の手によってしっかり固くされて導かれていくっていうことを経験する幸せです。自分自身が本当に真の信仰なものであるのが少しずつ変えられて、神様の掟に従うように、神様は人を愛するように、この本当に愛さない罪人がだんだん変えられていくのを見る、そういう幸せです。で、それはもちろん具体的ないろいろな幸せを伴っていきます。自分が変わる、本当に清いものに、愛するものに変えられていくっていう幸せを経験するような御言葉を読んでいると、それがここで歌われているのです。そして7節8節では心のことが言われています。そうなった時に御言葉を読んでいくと、私たちの人生はどういうふうな歩みになっていって確立されていくか、私のようなものが身を着て押し従っていくようになれるか、御言葉を毎日忠実に自分いっぺんにたくさん無理にすることはありません。自分が学んだところを忠実に一歩一歩主の道を示されてに従って歩んでいくとそうなるんですが、そうなった時、私の心は、あなたの心はどう変わるでしょう。七節八節は心の問題です。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。どのような心にされていくのか、またこのところで7節で先ほどのアップライトピアノの話をしましたが、まっすぐに立つっていう言葉が違った訳で出てきますね。さっきは道の話、まっすぐな道ってことでしたから、だから全くという訳で一節には出てきましたが、同じ言語です。同じヘブル語が使ってありますけど、これは心については、すぐな心って、すぐなって訳になってますが、要は神様に向かってまっすぐに立つ心のことです。まっすぐに死に迎える心、神様に受け入れていただける心ということにもなります。私たちはそのようなその御言葉に毎日聞いて、日々一歩一歩忠実に歩んでいくと、そうすると私たちの心は神様の前にまっすぐ神様に向かって立つ心に変えられていきます。私たちはもともと神様がどこにいるかわからない、どう祈っていいかわからない、神様の前にどうしていいかわからない、周りの人のことばっかり見える、自分の人生のことばっかり見える、そんなものです。しかしそれが御言葉を聞いて、それに毎日主の道を一歩一歩歩いていくようにすると、人生が確立され、私のようなものがその愛も愛するように少しずつ変わることも伴って、私たちの心も導かれるんです。私たちのようなものの心を本当に神様にまっすぐ向かない心を持っている私たちが、まっすぐ神様に向かう心に導かれていきます。神様をまっすぐ見つめる心に、そしてただ主に感謝して歩むようになります。私はすぐな心であなたに感謝しますっていうような風になっていくのです。そしてあなたの掟を自分から守りますという心になっていきます。本当に神様の御言葉を喜び、掟を喜ぶ心に変えられていきます。それを守りたい、守ります。自分がその掟を守れないし、掟に照らされると自分は裁かれるばっかりだし、自分はダメだダメだとしか思えないし、だから掟なんかいらないと、嫌いだ大嫌いだというふうに私たちはもともとなんですけども、だけど本当に御言葉から始まるんです。神様の御教えを聞いて、それを主の、そこで主の道を一 歩一歩自分に教えられた道を歩んでいくと、そうすると自分の道がだんだん固くなっていって、そして神様の身を着て、愛の着てが自分が自身が本当に守るように変えられていって、そうすると心がまっすぐ神様の前に向かって立つことができるようになっていって、本当に素直に感謝するものになっていって、それまでは感謝できなかったんですが、そしてそれまで本当に自分を裁いて自分にとっては鬱陶しいが何もでもなかった神様の掟が、神様の掟を守りたい、なぜなら自分自身がもう守れるようにだんだん変えられていっていますから、もっとやりたいと思うようになってきます。そしてどんな時にも、どんな大変な時にも私を見捨てないでくださいって大胆により頼んで祈る心に成長していきます。どうか私を見捨てないでください。ここにちょっと訳されてない言葉があるんですが、それはどんな大変な時にも、どんな状況の中でもっていう言葉です。だからこれは本当に軽く言っている言葉じゃなくて、強調している言っている言葉です。心を表しています。どんな時にも神様に見捨てないでくださいって頼る心を表しています。御言葉に従うことから、このような私たちの変化は全て始まります。人生の歩みが確立されていき、私たち自身が愛するように、身を受けに従うように変えられていき、そして私の心から恥が消えていき、まっすぐ神様の前に、御前に出ることができるようになり、そして神様の掟を、もう大嫌いだった、もう本当に辛いだけだった神様の掟を愛して守りたいと、神様にこう変えてくださったからもっとやりたいと思うようになり、そしてどんな時にも神様、どうか私を見捨てないでください、神様を信頼して、そして歩むようになります。御言葉に従うことから全ては始まる。これが幸せの中身です。この世の幸せとちょっと違います。人生にその病や死がやってくる、それがなくなるわけでは人間ですからありません。罪人ですから。だけど、そして人生にいろんな問題が起こってくることが罪人同士ですからなくなるわけではない。しかし御言葉があるんです。御言葉、聖書の言葉に聞いて従っていって、それを一日一日やっていくと、そうするとこのような変化が私たちの人生、私たちの心に起こってきます。で、あなたは広い意味で本当に幸せな人生に入っていくということができると思います。ベスのところは若い人への幸せの道ということですが、今日はちょっとイントロダクションもありましたので、時間が来てしまいましたから、若い人の道のところはこの次申し上げたいと思いますが、ここでより具体的に今御言葉によって幸せになるっていうことが若い人に当てはめられます。そして若い人が御言葉に従って歩む秘訣は、本当に御言葉に従って歩むっていうことをどうやったらいいの、もっと具体的にここで教えられます。そして若い人たちの心がどのように幸せになるかということも、もっと具体的に教えられます。だから今日のところは、御言葉がいかに私たちの人生を幸せにしていくかということを、非常に心の問題ですから、微妙な内容とも言えるかもしれないけど、非常に深く本質的に語っています。御言葉は私たちの人生を本当の意味で幸せにする。で、9節から16節はもっと具体的に若い人にとって言葉をどういうふうに愛することを通してどういう心になるのかがより具体的に語られるようになります。 次回にここをもう少ししてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉は私たちの目の前にあります。どこか遠いところに行って取ってくる必要もなく、何か過去の偉大なことやそういうところに学ぶ必要もありません。目の前にあなたの御言葉はあり、それを私たちは毎日聞くことができます。神様、どうか私たちがこの御言葉を毎日愛して、そしてここに示される主の道に毎日歩んでいくことができますように、そして今日ここでその賛美を学びました、そのように私たちの歩みが変えられていきますように、私たちの心が変えられていきますように、それによって本当にどのようなことにも変わることがない、人生のあらゆることを超えた幸せを私たちが得ることができますように、どうかお導きをお願いいたします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
詩編の119編の A、 青い方です。それを賛美し、滝浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
Thank you.
願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、何時ら一同の上に、とこしえにあらんことを。
アーメン。